つまでもあなたの笑う顔が見てたいから、ありったけの愛で不器用なラブソング
。勇気さんさんおひなたラジオ、皆様こんにちは。ぶきちゃんこと日向ゆうきです。お昼ご飯食べましたか？私はね、先日仙台から来ていただいたお友達がいまして、ずんだ餅いただきましたので食べました。本当にね、優しい甘さで美味しかったです。ありがとうございます。パープルチャンネル、毎週木曜お昼12時30分はゆうきさんさんおひなたラジオでお楽しみいただきます。この番組はあなたのままでいいように気づき元気になる日向ぼっこ番組です。お昼ご飯食べてコーヒーでも飲みながらまったりと聞いていただければと思います。私はですね、広島市で広島慶長館ココ長宗という屋号で、リスニングセラピーというね、慶長のセラピーとかセラピスト養成講座、元気を取り戻すマインドチェンジセミナーなどを開催しているあなたの心の門番、日向ゆうきと申します。とにかくね、人って自分の話をしっかりと聞いてもらえると癒されるんですよね。今日も聞く専門家としてゲストさんのお話をしっかりと聞いてまいります。さて、今日のゲストもめちゃくちゃお話を聞いて癒してくれる、ファンがたくさんおられる、ともともキャット島田ともみさんです。ともさんとはですね、イベント出展で知り合いまして仲良くさせていただいてるんですが、素敵な笑顔の方です。三名学、ホロスコープ、タロットという3つの戦術を使ってのセッションをされるんですが、それに加えていろんな人生経験からいろんなご苦労も重ねてからのこそ、人の痛みに寄り添える占い師さん、カウンセラーさんなんです。お楽しみにしていてください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、広島スタジオからお送りいたします。僕はこの精一杯の愛をあなたに歌うよ、不器用なラブソング。
夢の種。
それではご紹介いたします。ともともキャット島田ともみさんです。どうぞ。
こんにちは。
こんにちは。ようこそいらっしゃいました。ね、今日も素敵な笑顔でね、はい、来ていただきました。はい。はい、緊張してます？緊張してますよね。私もほら、見て、目がね、必ず曇るんですよ。なんでですかね。ここ来たら必ず曇っちゃう。はい、はい、ということでね、ともさん、はい、大好きなともさんですけれどもね。
ありがとうございます。
はい。軽くね、自己紹介の方していただきたいと思います。
はい。私なんてから私ってやるじゃんへ変える占い師、ともともキャットこと島田ともみと申します。今日はよろしくお願いします。お願いします。
はい、ということでね、ともさん、はい、私なんてから私なんてやるじゃんに変わったということでね、はい、このあたりをゆっくりね掘り下げて聞いていただきたいなと思ってるんですけど、はい、はい、ちょっと鼻水が出ます。はい、よく鼻水やらね、ね、目からとかね、いろいろ出ますけれども、すいません。はい、もともとね、ともさんって実は保育士さんだったんですよね。
そう、
はい、保育士さんからの転身というふうに聞いてますけれども、はい、今はカウンセラーさん、占い師さんということなんですけど、うん、目指すきっかけって何かあっちゃったんですか？
あ、目指すきっかけ、もともと占いや心の学びは好きで、
はい、
本を読んだりとか好きだったのは好きだったんですけど、うん、でも、まあ、保育士を目指して、うんうん、先生になりたくて保育士をやっていました。
はい、
で、まあ、当時はもう20年ほど保育士をやっていたんですけど、
うん、はい、
まあ、ちょっと私の子供のことがきっかけでちょっと保育士を退職しまして、うん、
はいはいはい、
そこかきっかけで占いや心の学びを、はい、することができて、そこに今に至っている状況です。
なるほどですね。はい、昔からだからそういうのをこう、まあ、勉強したりとかいう形だったんですが、うん、もともとはだからご自身の まあ、子供さんのこととかそういうことのためにっていう感じでスタートしたんですか？
なんかもともとが、うん、あの、まあ、占いが好きで、はい、占いの本とかよくこう、うんうんうん、子供の頃にあるじゃないですか、はい、ああいうの読んだりする、
は
い、
子供の時から
そう、好きだったし、まあ、父が仕事で、うん、お客様にこう、はい、そういうのをこう生年月日聞いて、はい、お渡しするっていうのをサービスでやっていたのも
お父さんが、
まあ、はい父がやっていたこともあったんですけど、その当時はちょっと、はいはい、もうすごく記憶の隅っこにあったんですけど、うんうんうん、あと思い出してみたらそうだった、う
ん、それは何だったんですか？あの統計学の中で言えば何だったんですか？
まあ、なんだろう、私が小学生ぐらいの頃の話なので、あんま覚えてないんですけど、でも生年月日を聞いて、
はい、
でプリントアウト
すご
いをしてお渡ししてたのはなんか記憶があったんですね。だからそれを面白そうだったし、うん、
はい、
なんかこう心の番組とか流行ってたので、うん、それも見て、うんうん、見たりすごい好きだったけど、
はい、
まあ、仕事になるかって言われるとそこは違うかなと思ってたので、楽しいなぐらいな感じではいた。
なるほどね、はい、保育士さんを選ぶきっかけは何だったんですか？
あ、当時は、まあ、先生になりたかった憧れの先生がいて、
うん、あ、保育士さんの先生？
それは実は小学校の先生なんですけど、はいはい、私が4人兄弟なんですね、
うんうん、
で長女です、うん、でもう普段からちっちゃい子のお世話は、
あ、
うん、何でしょう、得意だったというか、はいはい、そこが、まあ、きっかけ、
うん、
はい、
なもうにじみ出てますもんね、トモさんね、優しさがもうなんて言うんでしょう、もう体からすべてオーラとして放たれてるってね、いつも思ってます。
ありがとうございます。
で、20年間ね保育士さんをされてきたということで、うん、
はい、
ま、あの魅力もあったでしょうし、逆にしんどかったこともたくさんあったと思うんですけど、うん、何かありますか？
そうですね、やっぱり年々こういろんなタイプの子どもさんや保護者さん、うん、いろんな悩みを抱えている、はい、それに対応しながらっていうのとかも難しかったですし、うんうん、まあ、一番やっぱりコロナのコロナ禍の保育がとっても大変だったですね、はいはい、
なるほど、
あの時にやっぱり今までと全然違うやり方をしないといけないのがすごく心苦しいなっていう時期があって、
だって接触しないなんてできないじゃないですか。
うん、そうなんですよ ね、 ね、そこがちょっとしんどさは感じてたかなと思ってます。
なるほどですね。うん、そんな中でもこれは一番ちょっとあのしんどかったなっていうなんか、うん、あのエピソードってありますか？
そうですね、やっぱり、まあ、その、まあ、コロナ禍が一番きついなとは思ったんですけど、うん、それがまあだんだん解除されていくんですけど、はいはい、で、まあ、解除されてきてじゃあ今度どこまでじゃあやっていくかもそうでしたし、
は
い、
探り探りだったですもんね。
そしてなんかちょうどそれが明けた頃に、うん、私のまあ子供がまあ3人いて、
はいはい、
19歳16歳、うん、14歳の男の子がいるんですけど、
まあ、ちょっと男の子ばっかり、
あ、そう、男の子ばっかり、うんうん、で当時あのちょっと次男があの、うん、学校がちょっと苦手になりまして、
はい、
で行くのがちょっとしんどいって、うん、仕事をしながらそれを抱えていくこと、うん、そこが少し仕事をしていくのはどうなのか、
あ、
すごく葛藤がありました。
うん、そうなんですね、はい、だから今、次男さんが
今は高校生、高校
生、はい、
はい、うん、ですね、高校生です。
で、上のお兄ちゃんが
は今専門学生ですね。
はいはいはいはい、はい、そうなんですね、はい、うん、で、でもねそういう中でお仕事を辞められて、うん、でこの今のカウンセラーとか占いの仕事を始められながら、
はいはい、
子供さんに寄り添った生活をされてきたんだと思うんですけど、はい、そのあたりのこと少し聞かせてもらってもいいですか？
はい、まあ、保育士を、まあ、20年ぐらいかな、うん、やっていたんですけれども、
はい、
まあ、それを、まあ、きっかけにそのやってみたかったことをやれる時間が発生、
そうですよね、
うん、そうで子供に向かい合うって思ったけど監視になってしまう、
あ
なんかそれじゃ意味ない、
うん、
自分がイライラして何のためにやめたかわからない、
うんうんうんうん、
でその時に出会った占いが、うん、まあ、ホロスコープ三名学トートタロットなんですけど、うん、まあ、そこからあの自分の星、うん、子供たちの星を知ることで、うんうん、であこれはやめるタイミングは合っていたっていうことが分かったこと、学校が苦手な、まあ、その当時は次男がまあ 行きにくかったんですけど、後に3段も行きにくくなってしまったんですね、
はいはい、
でもそれも必然だったこと、
うんうんうんうん、
そしてどうしたらいいか手立てが分かったこと、それが分かったことですごく自分自身も子どもたちも変わっていったから、
うんうん、
これが分かったら同じような悩みの方の、
うんうん、
もしかしたら支えになるかもしれないから、うん、もっと勉強しようって、はい、それがまあきっかけだったりしています、
うん、それぞれ の、
はい、
あの例えば三名学とか、
あ、はい、
あのホロスコープとか、はい、タロットとか、
はい、
それぞれちょっと違いというか、
うんうんうん、
特徴っていうかそういうのを少し教えてもらっていいですか。
はい、統計学、どちらも統計学ですが、うん、ホロスコープの方は、まあ、星座占いみたいな感じですね、
うんうんうん、
お羊座、はいはい、お牛座とかよくある、
はい、
あの、
はいはい、
星座占いを、
はい、
あの生年月日からあと時間から出したものになります。で三名学っていうのは中国の歴史ある占い、うん、西洋と東洋と、まあ、真逆といえば真逆なんですけど、うんうんうんうん、でもやっぱり求めているもの到達するものはやっぱり、うん、あの猫は一緒なので、
うん、通ずるものがあるんですね。
そうですね、生年月日でどちらも出せる、
はいはいはい、
どちらもすごく楽しい。
私も三名学ちょっとだけ勉強したんですけど、もう三名学のできる人本当にもう大尊敬なんですよ。めっちゃ覚えることもたくさんあるし、でもすっごい本当に当たるっていう言い方したらあれですけど、本当にあ、分かる、そうですって思うとこいっぱいありますよね。
すごく奥は
確か
に深いので、私もいやまだまだなんですよ、まだまだなので学びは今も続けていますが、でも本当にそれの度に発見をしていて、はい、なんかまあ精進できたらと思っています。
あの本当に子供家族の調和みたいなものもね、三名学なんかではすごく勉強されると思うんでね、そういうのもすごくあの力になってるんだろうなと思いますけれども、はい、あもう一つタロットも聞いていいですか。
あ、はい、
あの私オラクルカードっていうのをやるんですけど、オラクルと タロットの違いってどんな感じなんですかね。
あ、そうですね、私がオラクルカードをちょっとやってないので、うんうん、ごめんなさい詳しくないんですけれども、はいはい、私のまあやっているタロットっていうのは、はい、トートタロットっていうタロットでして、うんうんうん、で特徴としては、
はい、
あのまあ、一般的なタロットと、まあうん、あの大幅なとこは一緒なんですけれども、はい、微妙にあのライダーズ版マルセイユ版とかこういろんな種類があって、はいはい、
種類がありますよね、
はい、若干言葉が違っていたりとかはしているんですけど、特徴としては天体、ホロスコープの天体、うん、星座、うん、何座とか、
はいはい、
あとそうですね、土星金星とかそういうのがそのままホロスコープの知識が入っていること
、じゃあつながるんですね。やっぱりそこで
つながるから、最初とオートタロットを学びましたが、うんうん、難しかったんですよ正直。でもホロスコープを学んで納得をいった、あ、じゃあこうだからこれかとか、はい、つながっていた感じ。
なるほどですね、
はい、はい、
奥が深い。本当にね、ともさんはね勉強家でね、すごいコツコツされる方でね、それがの蓄積されてるなっていうのをすごく感じるんですけどね。で、まあ、子どもさんね、あのしんどい時があられたということですけれども、うん、今少しずつね、私あの、インスタも見させていただいてるんですけど、ともさんね本当にね言葉の明かりって言って、もうずっと言葉を綴るのを毎日あげておられてですね、本当本当にね、ともさんの人となりっていうのがね、そこですごく感じられるんですけど、その中でもね、子どもさんが本当に少しずつの変化をされて、あの学校に行く勇気が出たりとか、うん、お母さんに対しての言葉かけが変わってきたりとかっていうのをすごくあの感じているので、そこをね、あのともさんとしてはその変化どんな風に感じてますか。
そうですね、本当に最初、まあ最初言いましたけど、うん、あの監視になってたり
なってた
時は本当にミリとも動かなかったんですよ、
う
ん、子どもたちって。
そうですね、
原因も子どもたちに求めていたし、
うん、はい、
どこかでね、
はい、
でそれか自分を責める、
うんうん、
でもそうじゃなくて自分がやりたかったことをやりだした時、
うん、
あと頑張りすぎないようし始めた時、
うん、
だんだん変わってきて、うん、子どもたちもやりたいを安心して出せるようになってきて、うんうん、でそこから本当にすごく明るくなった。まずは笑顔が明るくなったし、うん、そう喋ることも増えたし、
うん、
あの安心できてるのがすごい伝わってきて、
すごいですね、
はい、そこはすごく変化だと思います、
うん、 すごい子供さんがね、あの今のお母さんのお仕事どう思うって聞いたら、 お母さんがあの楽しければいいんじゃないみたいなね、うん、そんな優しい言葉をかけてる、はい、くれるね子供さん、ちゃんと見てくれてるんだなっていうのをねすごく感じました。
あ、
もうすでに涙声になってしまいます私。
あり
がとうございます。なんかね、ともさんのお守りになる言葉があるって聞いてますけれども、もし教えてもらえるんだったら教えてもらっていいですか。
はい、まあ、のたくさんたくさん、まあ、あるんですけど、そうですね、はい、私が、まあ、お守りにしている言葉っていうのが、うんうんうん、やっぱりこうあの続けること、うん、続けていれば、うん、想定外はやってくるよっていう言葉、うんうん、諦めなければ変われるよ、はい、そこかなと思っています、
ね、そうですね、そう、諦めなければね何か絶対見えてくるものがありますもんね、うん、はい、はい、ありがとうございます。これを肝に銘じていきたい私も行きたいと思います。
ありがとうございます。
じゃあね、前半このあたりで一曲聴いていただこうと思います、私の推しアーティスト宮崎県出身小川大地さんの曲をお届けしたいと思います。ともさんもね、もしかして事前に聴いてくれているのかな、
はい、
はいはい、ありがとうございます。それでは皆さんにご紹介します。小川大地さんで始まりの歌です。どうぞ。
それがいつもより青い気がする。必ず毎年去年より暑くない、なんて誰か言い寄る。そんなに変わってねえと思うけどね、テレビとネットの見過ぎじゃねえかね。7月地球滅亡がどうのって8月に入ってから知ったっちゃけん、不幸になりたい人はいないが不幸になりに行ってる人ばかり。幸せになりたい幸せになりたいって、幸せがなんか知っちゃる時計。地球が丸いのは誰も隅っこで泣かないようにとは、一方で涙が出るのは心が乾かんようにって、どっちや。だからと呼ぶにゃあまりに虚しい、チリと呼ぶにはあまりにも惜しい、この人憧れたら線が風呂はでかいに越したことはない。億万長者に憧れたら線が金があるのに越したことはない。大した人にならんくてもいいけど目標があるのに越したことはない。誰のことも信じれんでもいいけど自分を信じるに越したことはない。夢が夢のまま終わった、夢が亡霊がごとく漂ってら、見られるだけ見られて捨てられてちょっとかわいそうやね。買った意志ほど簡単に割れる、とりあえず生きるって強いてこじゃない、要は決めろちゅうこっちゃ、もっと早く気づけよかった。だからと呼ぶにゃあまりに虚しい、チリと呼ぶにはあまりにも惜しい、この人生をまた始めましょう。チリと呼ぶにはあまりにも惜しい、この人生をまた始めましょう。先月ながら始まりの歌。
いつも聞いてくれてありがとうございます。夢の種放送局です。
小川大地さんで始まりの歌でした、ね、優しい曲でしょ。トモさんどうでした、う
ん、はい、なんか事前にまあ聞いていたんですけど、はいはい、本当素敵な曲でした、うん、なんかこう始まるもすごく良かったんですけど、うん、歌詞もね本当にすごい心に こうぐさぐさくるっていう感じがします。
そうなんですよ、うん、心にぐさぐさくるのになんかこうでも最後撫でられてるような感じなんですよね。
そうそうそうそう、すごく良かったです。
なんかね本当にあの、うん、人生をね宝って言うにはあまりにも まだまだ虚しいなという感じで、塵と呼ぶにはあまりにも惜しいってなんか深いなって思いながらね、うん、はい、いつも聞いてるんですけれども、はい、はい、それを共有できたことが嬉しく思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、7月にね名古屋でライブがあります。もしよければ皆さん一緒に行きませんか。ありがとうございます。ということで後半に参ります。後半はですね、ともさん、セッションをね、新しいメニューをね、3年、この、セッションを始められてから3年6ヶ月という節目に新しいメニューを導入されたということですので、ちょっとねそのメニューの紹介をしてもらいたいなと思ってます。
はい、あのつい最近あの出たんですけど、はい、人生の分岐点セッションというセッションを、うん、
はい、
はい、始めたところなんですけれども、ど、はい、はい、
どんな感じなんですか、人生の分岐点セッション。
はい、今まで、はい、ハーフ&ハーフというセッションを、う
ん
う
ん、ハーフ&ハーフは何と何のハーフでしたっけ。
ハーフ&ハーフはホロスコープと三名学をミックスして、
はい、
よりそれが面白い、難しいじゃなくて面白いを知ってもらいたかったので、
はい、
お客様もなんかどっちが面白いってすごく質問が多かったから、
なるほど、どっちかじゃなくて、
そう、どっちのいいとこも楽しんでもらいたくて作ったメニューでした。
は
い
は
い、
なるほど、
でそれを、まあ、やっていく中で、
うん、
こう、あ、これはタロット引いた方がもっとわかるんじゃないかとか、どっちかしかダメじゃなくて、
うん、
盛り込んだもの、そして私の、あのセッションを受けた方の感想の中に、
はい、
とても、まあ、元気が出た、勇気が出たっていうか言葉がとっても多かったので、
はいはい、
お守りになるセッションにチェンジしたくて、
そうですね、はい、
それにトートタロットも加えて、
うん、
その方が必要なセッションを盛り込む、うん、っていう感じに変えていこうと始めたセッションになります。
そうですね、ともさんがやっぱりやってきたことの積み重ねの中で今この人生の分岐点セッションに変わってきたっていうね、それがすごく感じられますけど、このねタイトルがね、今人生のどこに立っているのか、どんな選択があなたらしいのかを整理しますって書いてあるんですよね。
はい、
はい、ともさんね、こうやって整理してもらったら本当に勇気が湧いてくるなというふうに思うんですけれども、ともさん今ね、広島だけじゃなくて県外にもあのよく出られてると思うんですけど、
あ、
県外はどのあたりまで行かれるんですか。
そうですね、今ちょっと、ま、収録の、ま、日程がちょっとあれなんですけど、
はい、
あの来週、あ、今週末か、
うん、
はい、大阪に行く予定になっていますし、これからどんな感じになっていくかっていうのはまたちょっと変わって、あの決まってくるものもあるんですけど、うん、も、うん、はい、今までは、やってきたところ、うん、場所っていうのが、ま、山口、
うん、
島根、
うん、
それから横浜、
うん、すごい、
大阪、
うん、
はい、と、あの県外の方にあの今行ってきたりしているんですけれども、
はいはい
はい、なんかいろんな場所でやってみたいなっていうのはすごくあるので、私の希望としてあるので、は
い、すごいですよね、3年6ヶ月で横浜まで進出してるっていうのがね、やっぱ
り
本当に力がないとなかなかね、そういうところでね発揮できないと思いますんでね、すごいなと、
ご縁があってこそなので、
ま、そうですよね、はい、ご縁つながりっていうのがね本当にトモさんはあの多いと思います。本当にあの人を、あの何でしょう、こう人をとつながれる人だなっていうふうに思ってますのでね、
ありがとうございます。はい、
でお客さんってどんな悩みが多いですか。
そうですね、私のキャッチフレーズ、私なんてから私ってやるじゃん、うんうん、にやっぱり引っかかる方、
はい、
が多いかなと思っています。ジャンルはいろいろ、はい、でも、まあ、お仕事を変わられるっていう方がやっぱ結構多いかなと思います。
うん、あ、じゃあそういう勇気を与えるようなセッションをされてるってことですよね。あの本当にね、トモさんファンが多いんですけど、あの愛される秘訣ってトモさん自分のことながら何だと思います。うん、
この質問難しい難しいですが、ちょっとよく自分ではあまりわからないですが、
うん、
まあ、でも感想でいただいていることで多いことっていうのは、
うん、
やっぱりこう、あの親しみやすかったりするのかもしれなくて、
うんうん、
あと何かこうもともとすごくできるわけではなく、本当にどこにでもいる主婦、 で、それが何か楽しんでやってるとか、そこら辺だと思うのと、
安心感とかね、
そうですね、
なんていうか信頼感みたいなのがトモさんに感じるでしょうねきっとね。
あいつにできるのは私もやれるかも。
いやいやいやいやいや、
それはねそんなことあると思うんですよ。でも逆にそこが今までだったらそれができんか、うん、私できないなって思ってたことが逆にこれがそうつだとしたらすごく私も嬉しいですし、う
ん
う
ん、勇気与えてますもんね。
ありがとうございます。
はい、トモさんにとって人生って何ですか？大きな質問をしてみました。
人生
コマーシャルみたいに聞いてみました。
そうですね、人生がちょっと深いですけど、
はい、
うん、でもなんか私今最近思うのはもう実験
人生とは実験。そうですよね、やったもん勝ちですよね。実験して発見したらすごいことになりますもんね。
実験せんと変わらんし、
う
ん、
そうですね、はい、はい。トモさんのこれからのビジョン、未来ビジョンみたいなものがあれば教えていただいていいですか？
はい、そうですね、まあ、一人一人の方に深く深く向き合うセッションをやっていきたいのもありますし、やっぱ私はまあさっきも県外のお話もちょっとしましたが、旅がちょっと好きなのでそんな風にもなってみたいですし、まあでも共通していることはなんか本当に一人一人に寄り添った、はい、セッションをしていきたいです。
そうですよね、トモさんがね、はい、100人の方にお手紙を書くっていうねプロジェクトをされた時に私もお手紙書いてもらったんですけど、
ありがとうございました。
すごいなってね。
ありがとうございます。
本当にびっちり書いてくださってるんです。本当にね、トモさんの人となりがあって分かってね、すごくあれは私の励みになりました。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。イベント告知が近々あれば教えてもらっていいですか？
はい、そうですね、4月の12日、はい、岩国で、イベントがあります、はい、久しぶりになります、はい、なので山口方面の方、はい、ぜひ遊びに来てください。
場所どこですか？
場所は魂さんという、
魂さん、はいはいはい、近くの方は分かるんですね、
はい、錦帯橋とかね、はい、あっちの方になります。
ね、
またぜひ、はい、興味ある方はインスタなど見てください。
そうですね、友さんのインスタね本当に見応えのあるインスタですからぜひ見てください。私のね、インスタの方とか、貼り付けておきますのでね、はい、見てみてください、はい、最後にね、友さん、まあ、人生投げやりになってる方も多いんじゃないでしょうか。30代から50代の女性、私なんてってやっぱり思ってる方多いと思います。そんな方に元気の出るエールをください。
はい、もう絶対にあなたのいいところはあるから、そこを信じてやってみてください。
はい、ね、信じてやってみましょうよ。トモさん、今日ありがとうございました。今日どうでしたか、お話を。あっという間だったと思うんですけど、
緊張してましたけどめっちゃ楽しかったです。
楽しかったですよね。
ありがとうございます、
ね、本当にトモさんの人生ね、このぐらいじゃ終わらないですから、まだまだ聞きたいことあるんですが、また遊びに来てくださいね。はい、ありがとうございました。今日のゲストはトモトモキャット、島田智美さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
トークライブレディオ夢の種。
はい、いかがでしたか。トモさんね、いいですね、柔らかくってね。トモさんも立派な聞く専門家だと思ってます。トモさんの芯にある優しさとぶれない強い思いが伝わってきました。まだまだね、私らも頑張れる勇気もらいました。それでは恒例、ブキちゃんの広島弁で一言。できんことは鼻からできやせん。あんたもチャレンジしてみんさい。はい、本日もゆうきさんさん、おひなたラジオを最後までお聞きくださりありがとうございました。あなたの心に元気玉は届きましたか。番組へのご意見ご感想はホームページへどしどしお寄せください。またひなたゆうきの公式 LINE では聞き逃し配信を行っておりますのでね、登録の方よろしくお願いします。さあ4月3、4週はなんとブキちゃんの姉ちゃん原田亜紀さんが登場するかもです。お楽しみにしてください。はい、ということでね、来週も木曜お昼12時30分はパープルチャンネル、 あなたのままでいいように気づき、元気になる日向ぼっこ番組、ゆうきさんさんおひなたラジオにお耳をお貸しください。お相手は、ぶきちゃんこと日向ゆうきでした。お昼からもお仕事、ゆうきさんさんで、いってらっしゃい。白から始まって黒で終わり、黒から白が産声を上げる。あなたがいた証と言わんばかりに、ぽつりと小さいのが咲きました。腹に詳しく